よのに。今と違って昔の番屋の調べはみんなこんな調子でしたよ、と半七老人は言った。町奉行は格別。番屋で調べるときには岡引きや手先ばかりでなく、八丁堀のお役人衆もみんなこの息で頭からポンポンやっつけるんです。芝居や講釈のようなもんじゃありませんよ。ぐずぐずしていると、まったくひっぱたくんですよ。それで、その男は、白状したんですか、と私は聞いた。ケーメに巻かれて、みんなベラベラ申し立てましたよ。そいつは、元は上野の三内の坊主で、亀流よりも年下なんですけれども、女にうまく丸め込まれて、とうとう寺を開いてしまって、10年ほど前から甲州の方へ行って還俗していたんですが、故郷忘れがたしで江戸が恋しくなって、今度久しぶりで出てきて、早速亀女のところへ訪ねていくと、女は薄情だから見向きもしない。おまけで経師屋の生若えせがれなんぞを引っ張ってきたのを見たもんだから、坊主はむやみに悔しくなって、なんとかして意趣返しをしてやろうと、そこらの安宿を転げ歩きながら足掛け2ヶ月越しも付け狙っているうちに、亀女の娘が去年死んで、それからお化け師匠の評判が立っているのを聞き込んで、根が坊主だけに死霊のたたりなんていうことを考えついて、とうとう師匠を絞め殺してしまったんですよ。蛇を種に使ったところはうまく考えましたね。その蛇はお札売りのを盗んだんですか。本所の安宿に転がっていると、ちょうどそこへ知柳のお札売りが泊まり合わせたもんだから、それからふと思いついて、その蛇を一匹盗んだんです。そこで蛇を見なかったら、そんな知恵も出なかったかもしれませんが、師匠も坊主も、つまりお互いの不運ですね。時効は盆前、娘の一周忌とうまく道具が揃っているもんだから、夜更けに水口からそっと忍び込んで、師匠を殺す、蛇を巻きつける、すべておあつらえの通りの怪談が出来上がったんです。私は最初に女中のお村というのに目をつけていたんですが、これはよく寝込んでいて、全く何にも知らなかったということが後で分かりました。それにしても、あなたはどうして知柳のお札売りに手をつけようと考えついたんです。それが私にはわからなかった。半七老人はまたニヤニヤ笑っていた。なるほど、今時の人にはわからないかもしれませんね。昔は毎年夏場になると、まあ、虫よけ、蛇よけのお札売りというものが、どこからか出てくるんです。有名な知柳様のほかに、いろいろなまがいものがあって、その札売りは、蛇を入れた箱を首にかけて、人の見る前で、そのお札で、蛇の頭を撫でると、蛇は小さくなって、首を縮めてしまうんです。本当の知柳様は そんなことはありませんが、まがいものになると、ふだんからヘビをならしておく。なんでもおふだにはりをさしておいて、ヘビのあたまをちょいちょいつくと、ヘビはいたいからくびをちぢめる。それがしぜんのくせになって、かみでなでられると、すぐにくびをひっこめるようになる。そのヘビを箱に入れて持ち歩いて、さあごらんなさい、お札の危篤はこの通りでございますと、生きたヘビを証拠にしてお札を売って歩くんだということです。私がお化け師匠の首に巻きついているヘビを見たときに、なんだかひどく弱っている様子が、どうも普通の蛇らしくないので、ふっとその蛇よけのまがいものを思い出して、ためしに返しでちょいと押さえると、蛇はすぐに首を縮めてしまいましたから、さては、いよいよお札売りの持っている蛇に相違ないと見極めをつけて、それからだんだんに手繰っていくうちに、相手にうまくぶつかったんです。え、その坊主ですか？それは無論死罪になりました。お札売りはどうなりました？知龍様の名前を語って、そんないかものを売っているんですから、今なら相当の罰を受けるでしょうが、昔は別にどうということもありませんでした。つまり、騙される方が悪いというような理屈なんですね。それでもやっぱり気がとがめると見えて、お札売りは私に傘の内をのぞかれて、なんだか落ち着かないような風で遠のいていたんでしょう。知龍様ばかりでなく、昔はこんなまがいものがたくさんありましたよ。一体その知龍様というのはどこにあるんです？東海道の三州です。今でもご新人の人がありましょう。おや、雨が止んだと見えて、表が急ににぎやかになってきました。どうです。せっかくおいでなすったもんですから、ともかくも一回りして、軒ちょうちんに火の入ったところを見てこようじゃありませんか。お祭りはどうしても夜のものですよ。老人に案内されて、私は町内の飾り物などを見て歩いた。その晩、うちへ帰って東海道名所図へ送ってみると、三州知龍の宿の下りに知龍の神社のことが詳しく記されて、福田よけの守りは別当小鎮社人よりこれを言い出す。遠近これを信じて授かる者多し、夏秋の頃山中草林にこれを懐中すれば福田逃げ去るといううんぬんと書いてあった。平本公文社文庫時代推理小説半七捕物帳1、1985年、括弧昭和60年11月20日、初版第一冊発行。著者について、1872年10月15日から1939年3月1日、 劇作家、小説家。本名は刑事、別号に狂気道。イギリス公使館に勤めていた元徳川家御家人、慶之助の長男として東京高輪に生まれる。幼くして歌舞伎に親しみ、父の影響を受けて英語もよくした。東京府立一中卒業後、1890年、明治23年に東京日日新聞に入社。以来、中央新聞社、営利日報社などを経て、24年間を新聞記者として過ごす。この間、1896年、明治29年には所領戯曲指針伝を発表。岡鬼太郎と合作した黄金のシャチ噂の高波は、1902年、明治35年に歌舞伎座で上演された。江戸から明治にかけて歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが、明治半ばからは坪内逍遥ら演劇界革新の担い手に新作を仰いだ新歌舞伎が台頭する。二世市川左團次に書いた維新前後、1908年、修善寺物語、1911年の成功によって、鬼道は新歌舞伎を代表する劇作家となった。1913年、大正2年以降は作家活動に専念し、生涯に196編の戯曲を残す。コナン・ドイルのシャーロック・ホームズものを原著でまとめて読んだのをきっかけに、江戸を舞台とした探偵小説の構想を得、1916年、大正5年からは半七捕物帳を書き始めた。